Please pray with me.
はい、一緒にやりましょう。
Heavenly Father, we thank you for this day that you've given to us.
天の神様、あなたが今日私たちに与えてくださったこの日を感謝します。
Lord, we thank you for this conference.
このカンファレンスを感謝します。
Thank you for your word.
あなたの御言葉を感謝します。
And Lord, as we get together and we study your word together, Lord, I pray that it not be that we become more studious.
主よ、今こうやってあなたの御言葉を聞くとき、ただ頭でっかちになって、言葉をただ追うだけじゃないようにしてください。
Or just for the sake of being more knowledgeable, but Lord, that as Santo taught, that your spirit, Lord, would penetrate our lives.
主よ、どうぞ、私たちがただ頭でっかちになるのではなくて、サントさんがおっしゃったように、私たちにその聖霊を与えてください。
That these words would be more than just words on a page, but they would be alive in our hearts.
紙に書かれた文字ではなくて、私たちの人生に生きる言葉となってください。
And that we'd go back to our churches and to our families and to our workplace and to our schools and those things and be changed and affected by just meeting with you at this place.
そしてこの場所、あなたといるこの場所、そして出た後、学校に戻ったり職場に戻ったり、そして教会、家族のもとに戻るときに、あなたがまたそこでも共にいて、私たちを変えていってください。
In Jesus' name we pray.
イエス様の皆によってお祈りします。
Amen.
Amen.
I was talking to Santo and talking about the benefits of teaching the first session.
はい、サントさんとお話ししていてですね、一番最初のセッションで話すことの、良さとかについて話してました。
And one of the benefits he mentioned was that after he's done, he's done. He can relax for the rest of the time.
一番最初にトップバッターで出るともうあとストレスがないんですよね。
And I told him one of the other benefits is he can read my whole passage before I get up there.
まあ、その全部、話した後に後の全部読みこう見ることができる。
So Santo pretty much read the entire chapter 2 of Acts.
実はリッチが読むこの2章、使徒の働き2章ほとんどサントさんカバーしちゃいました。
I'm just playing. I'm just playing. What an awesome book to be studying.
はい、素晴らしい章を今読んでいます。
The book of Acts, you know, it really, when you read it and you look at the ending of the book of Acts, it doesn't really have a smooth ending, you know.
皆さん、使徒の働きもすでにお読みかもしれませんが、最後の、終わり方を見ると、あまりこう、すっきりした終わり方をしてませんね。
It's almost kind of boring the way it ends.
ちょっとつまんないかもしれません。
If you're watching it in a movie, if this was a movie, you look at the end, all this action going on through all these chapters, and the very end, you just see Paul kind of.Sitting at his house.
映画を見ているとしたら、こういろんな出来事がこう起きていて、最後のシーンなんてどうなるのかと思ったら、パウロがお家の中で座って話しているというシーン。
Friends coming over and they're just kind of chatting about the Lord, you know? And then that's it, it ends.
お友達が来て、で何を話しているかと思えば、主について話している。で終わり。
Part of me likes to believe that the reason why the book of Acts ends that way is because the book of Acts isn't over.
でなぜそんな風にして終わるのかと言ったら、使徒の働きの書はここで終わりじゃないからなんです。
We continue the story, right? As God's Holy Spirit continues to lead and to guide His people, His church in the book of Acts today.
この使徒の働きの書というのはここで終わりではなくて、その続編が今のその私たちのその教会が主に導かれている、ここにも絵を読んでまだ続いている続編が続いているんです。
So it's really fun to be studying, right? We learned earlier today about how the church, the disciples were told to wait upon the Lord and then wait upon the Holy Spirit and they were empowered by His Holy Spirit, right?
先ほども学びましたけれども、その聖霊が私たちの上に下ったとき、下るまでを待ち望んでいなさいというふうにイエス様おっしゃいました。
And I've been given, thank you those that planned this conference, conference planners, whatever you call it. I've been given the Acts 2:42 as my theme verse.
はい、そして、今回 の, そのカンファレンスを、また導いてくださった方々に感謝なんですが、今回リッチが与えられた箇所、その2章で、そしてリッチの特に大好きなお気に入りの箇所がありまして、それが2章42節なんですね。
The title on the flyer for me is The Main Function of the Church、
今回そのリッチに与えられたタイトルというのが、その教会の機能、行事ですね。
I've tweaked my title a little bit and I'veTitled the message, Why Am I Here?
今回ちょっとその題名タイトルを少し変えまして、なんでここにいるのかというタイトルにしたいと思います。
Because for many of us, obviously, probably all of us, I think, before we came to Christ, that was the question in our lives, right?
でそういうふうに聞いたの そういうふうなタイトルにしたというのもですね、皆さんがおそらくそのキリストと出会う前、その人生で歩んでいる中で、そうした疑問、なぜ私はここにいるのか、その人生の目的について考えたことがあるはずだと思うからです。
Why am I here? What's the purpose of my existence?
なぜ私はここで生きているのか、この人生の目的は何なんだろうか。
And really millions and millions of people on this earth today are struggling as they walk around looking for that answer.
そしてこの地上に住んでいる人たちも今もまだなおその目的を探しながらさまよっていると思います。
And in the midst of that struggle, the Lord comes along and he saves us, right?
そしてそうやってさまよって苦しんでいる中にイエス様、神様がそこに介入して入ってくるんですね。
And he fills us with his Holy Spirit.
そしてその私たちをその聖霊様で満たしてください。
And he gives us the hope of eternity in Christ, right?
そして主にあるその永遠のその希望というのを私たちに与えてくれる。
And then he reveals himself to us.
そして主ご自身を私たちの前に明らかにしてください。
And then suddenly now we have a purpose for living, right?
そしてその瞬間私たちはその生きる目的を得るんです。
As believers, we exist to glorify God.
私たちが生きる目的は神様に栄光を返すためです。
But of course, that's not the only purpose that we have as believers.
もちろんそれが私たち信者として唯一の目的ではないです。
Right? If the only, you've heard this probably before, but if the only objective of God was that we would be saved and spend eternity with Him in heaven, then the moment that we get saved, we would just drop dead and we'd be in heaven, right?
おそらくこれはもう皆さん聞いたことあるかもしれませんが、もし神様が私たちを救う目的がただ永遠にその神様と共におられる、いられるようにするだけなのであれば、もう救ったらそこで終わり、もうすぐ天国に連れてってくれればいいですよね。
But we're all still here. He's got a purpose for us.
でもまだ私たちここにいるということはまた別の目的があるんです。
And one of those purposes is he's taken us and he's saved us and he's placed us into this mysterious entity that we call the church, right?
そして私たちがこのようにしてとどめられて、そして今いる場所というのがこの、教会という場所なんです。
And we've suddenly realized that we go from being living on this earth for ourselves to now living for God, but not only for God, but living now for one another as well.
私たちはそのようにして神様に呼ばれて神様のために生きるだけではなくてその教会 の人々のためにも生きるように召されています。
We find our purpose in serving God, but not just serving God, but serving each other.
神様に仕えるという私たちの目的がありますが、それだけではなくてその人々のために仕えるという目的があります。
I'm preaching to the choir, of course. You guys are all here on a holiday, but we're here. God saved us to go to church. One of the reasons God saved us is to go to church.
皆さんはこちらにわざわざ休みを取ってここにおられるということなので、分かると思いますけれども、私たちが教会に来ているのも神様がそのように導いているから。
And more than just to go to church, but to be the church, right?
その教会に行くだけではなくて教会になることなんです。
And it's really a beautiful thing.
それは非常に美しい素晴らしいことです。
If you have your Bibles, you can open them with me to Acts. You better have your Bibles. This is a Christian conference. But open to Acts chapter 2, please.
皆さん聖書をお持ちならば、使徒の働き2章を開きください。
And I'll read a little more than my verse. I'll read chapter 3 too. No, I'm just kidding. sorry. Acts chapter 2, verse 42.
使徒の働き2章の42節です。
says, And they continued steadfastly in the apostles' doctrine, in fellowship, in the breaking of bread, and in prayers. Then fear came upon every soul, and many wonders and signs were done through the apostles. Now all who believed were together and had all things in common, and sold their possessions and goods, and divided them among all, as anyone had need. So continuing daily with one accord in the temple, and breaking bread from house to house, they ate their food with gladness and simplicity of heart.Praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily those who were being saved.
42から47節までです。そして彼らは使徒たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていた。そして一同の心に恐れが生じ、使徒たちによって多くの不思議と印が行われた。信者となった者たちは皆一緒にいて、一切のものを共有にしていた。そして資産や持ち物を売っては、それぞれの必要に応じて皆に分配していた。そして毎日心を一つにして宮に集まり、家でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、すべての民に好意を持たれた。主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださった。
Verse 42 there, the theme of this message. Verse 42 is really the foundational verse, I think, of the New Testament church, right?
この42節というのはこの新約聖書の中での土台となるような箇所なんじゃないでしょうか。
And if you've never, you know, if you had never read the book of Acts before, the first question, if you read that verse all by itself, the first question would probably be, well, who are they? You know, who's the they they're talking about?
もし使徒の働きのこの書をまだ読んだことがない方はおそらくこの彼らはといったときこの彼らは誰なのというふうに思うと思います。
Who is Luke talking about when he says they?
この彼らというときルカは誰を指しているんでしょう。
Santo explained very well to us, right, that the disciples of Jesus were instructed by Jesus to wait there in Jerusalem.
先ほどサントさんがそのエルサレムにおいて弟子たちにイエス様がもう少し待ってなさいというふうに弟子たちに言ったというシーンを話してくれました。
To wait there in the city for the promise that he had given them back in John chapter 14, right?
その約束をしたのもその先ほどのヨハネの福音書14章の話に戻るからです。
Right, he's, I'm going to leave you guys, but I'm not going to leave you as orphans.
あなたたちを、あなたたちから離れますが、あなたたちを孤児のままにさせておかないと。
I'm going to leave you the helper, or as we looked at in chapter 1, the empowerer, the Holy Spirit.
その聖霊様というその助け人を送り力を与えるとおっしゃった。
And so chapter 2, as we get into the chapter, you start reading the chapter, that's exactly what the guys are doing. They were obedient, and they're waiting, they're waiting.
そしてこの2章において、この弟子たちはどうしたかというと、そのイエス様の御言葉に、その言葉に従って、いたのでした。待っていたんです。
Santo read it, but it says, in verse 1 there, when the day of Pentecost had fully come, they were all with one accord in one place.
先ほども読みましたが、2章のその1節ですね。五旬節の日になって、皆が一つところに集まっていた。
It says they were all gathered in one place, and then it says that there's this, suddenly there's this sound from heaven, right? And like, that, like a wind, like a gush of wind inside the room.
そしてこのように集まっていた時にいきなり、こう音が聞こえ出して何かすごい風が旋風が巻き起こるような感じになったとあります。
And then with what seemed to be this gush of wind came these tongues of fire that fell upon people, right?
そしてこの風が、人々のその、威厳をもたらすものとなったんです。
And it says that at that point they were filled with the Holy Spirit and began to speakin other tongues.
そしてその瞬間、その聖霊様が注がれて、それぞれが異言で話し始めるような。
The promise that Jesus had made to them is now being fulfilled here, right? Wait until the empowerment of the Holy Spirit, and here it is. Here he comes.
そのイエス様がおっしゃった御霊の注ぎがあるまで待ちなさいと言った言葉がここで成就されたんです。
Now the timing was at the Feast of Pentecost.
この頃というのはその五旬節の日ということでした。
So there were many, many Jews in town for the feast, right?
これは、みんながその一緒に共に祝うために多くのユダヤ人たち、多くの人々が集まる日です。
They were coming in from all the surrounding regions and whatnot.
その近くの、いろんな、町々からこう人々が集まるわけですね。
Kind of the opposite of our Golden Week, right? Everybody leaves Tokyo and goes someplace else.
ゴールデンウィークと真逆ですよね。東京の人たちみんな各地に散ってしまいますが。
But all these people are here, right? And God's doing this great event amongst these people, and everybody's looking around. What's going on?
そしてそうした、もうたくさんのところから集まった多くの人たちが何が起きているんだというその現場を目撃するんです。
How come these guys can speak? They're not from where I come from, but they speak my language, you know?
この自分たちの出身地じゃないあの人のはずなのに、なんでこの自分の言語が分かるんだろうと。
And the mockers come in and they're just ripped, they're just drunk.
ああ、きっと酔ってるんだよというふうに言う、そういうふうにからかう人もいました。
And it's at that point, right? Famous, right? At that point, verse 14, where Peter stands up and he's like, it's 9:00 in the morning, these guys aren't drunk.
まだこんな朝早いんですからまだ酔ってるわけないでしょうというふうにペテロ立ち上がりました。
And Peter goes on to deliver this very brief but very powerful sermon in which 3,000 people come to faith.
そしてその後大胆にペテロは話をしてそこの場で、その場だけで3,000人の人々が信仰に入ったと。
If we had time, I would dissect what he says. But basically, he just quotes the Old Testament. He speaks that the Old Testament was prophesying of both this event as well as the Messiah Jesus Christ. Right?
そのペテロが言ってたことというのは、ただその旧約聖書の話、その予言されていた話をただ引用していただけであって、その引用した箇所というのがまさに今この五旬節の時に起きたことと、そして救い主イエスキリストが現れたこと、これが成就されたというのを示したのです。
And these guys hear this message, and they are convicted in their heart, right? And at that point, they give their lives to the Lord. They're saved, right?
そしてその話を聞いたとき、そこにいた人々の心にその話が突き刺さったので、彼らはそこでその人生を主に捧げることにしたんです。
And then that's where we are. That's the they that's being referred to here in verse 42.
この人々がその彼らと呼ばれているこの42節の人々なんですね。
The brand new church, this group of new believers here.
新しい教会です。
And as you read over the remaining pages of the book of Acts, it's such a wonderful read. We read about the impact that this group of people had on the world around them, right?
そしてこの人々がこの後どのようになっていくかというのを続いて読んでいくと非常に素晴らしい働きが各地でなされていて全世界に渡る働きになりました
。 It's, you know, way, you know, several chapters in the future, but in Acts chapter 17, right, a group of these guys actually get accused of what? They get accused of turning their world upside down.
はい、世界を、世界にこう騒ぎをもたらしているということで、その17章の方に、この、人々はこう、まあ、なんていうんですかね、訴えられるようなシーンがあります。
Can we be accused of the same thing?
私たちも同じように。
Can somebody bring an accusation against me that says, I'm a, you know, this guy, he's a menace because he's turning the world upside down for that Jesus guy?
このイエス様とかいう人のためになんか世界をめちゃくちゃにしてるというふうにして私たちも言われる時が来るかもしれません。
I think that's one of the reasons why we're here, guys.
でも私たちは実はそのために今ここにいるんですね。
I believe you're all here. One of the reasons why you're here, you want to be built up so that you can go out and you can reach both your church, you know, to encourage them, but also your communities, reach them with the gospel.
もちろん皆さんはここにいるのは、ここで立て上げられてそしてコミュニティ自分のコミュニティに戻った時にそのコミュニティをまた立て上げるために力を得るということがあると思います。
I'm looking forward to the day when people are accusing our church of being a group of people that turns Fuchu upside down for Jesus Christ.
ですがその私はですねその自分がその府中に戻った時にその地域の人々がこの人たちは府中を全く府中にこう騒ぎをもたらしているというふうに言われる日これを楽しみにしています。
And I think it's in this portion that we just read where we find the formula for that.
その今読んだところが
The formula in order to turn the world upside down for Christ.
この
ポ
テソン、イエス・キリストの、
She's doing this with no notes.
そういやのイエス・キリストのために、その教会が成り立つ方程式、これは今見てるんですね。
I'm usually not the I don't like the word formula. I'm not a person that likes to use the word formula when it comes to the way things got, you know, God working.
ですが神様が働いているところでこういう公式だとか言葉を用いたくあんまり用いたくないんです。
We read through the scriptures and God works very differently in different situations with different people, even with different people with the same problem, right?
神様の中でその公式一定の公式だとかパターンというのはなくて、同じような問題を抱えていても一人違う方法で神様を扱っていくんです。
And I think He does that so that we don't develop formulas, right?
ですから、そういうふうなのを見ていくとこう本当に公式なんていうのあるのかと思うと思います。
Imagine we probably develop a formula where you know the mud, the spit and mud in your face formula to heal you know blindness, right? I mean where he spits on the ground and he goes and runs in the guy's face.
あのその一つの公式といいますかあの一つ例を挙げるとその、まあ、土にあの唾をかけて目に当てるとこう目が癒されるとかそういうのがありました。
But here in verse 42 and the remaining verses of the chapter, I believe that we really do find a formula for us as individual Christians to grow and to mature into healthy believers, and also for churches to grow as a church into healthy churches.
この先ほど読んだ42節ですけれどもこちらはでも私たちそのクリスチャンが全てが当てはめることができるその健全なクリスチャン生活そして健全なその教会を立て上げるのに必須となるような箇所です。
The theme of the conference, right, is expanding the kingdom of God, right?
この今回のカンファレンスの、まあ、テーマ大きなテーマというものに神の国が広がるとありました。
But we want to expand healthfully.
広がるといっても健康的に大きくなっていきたいですよね。
We want to expand as a church and as individuals spiritually, we want to expand healthily, right?
教会として、そして一個人の一人のキリスト者として健康的に大きく育っていきたいと思って。
So let's look again at the verse, verse 42. It says, And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship in the breaking of bread and in prayers.
再び42節読みします。そして彼らは人たちの教えを固く守り交わりをしパンを裂き祈りをしていた。
First thing I would like to point out when we look at this is that word continued, right? Continued steadfastly.
ここでですね注目したいのがこの教えを固く守りという ことです。
You know, as we get into it, if I ever do get to the outline, but there is a, I think there are marks, there are indicators of what it takes to be a healthy Christian, a healthy church.
この、健全なクリスチャン教会となるための、まあ、指標というものがですね、ここで登場しています。
But all of these marks and all of these indicators are only effective if we continue in them.
こうした、まあ、効果的になっていくためにはですね、実際にそれを実践する。
God's looking for faithful people. He's looking for people to persevere.
その心を注いで、忠実なクリスチャンというものを、イエス様、神様を探しているんです。
Acts chapter 20,
使徒の働き20章
verse 24,
24節です。
As soon as I get there, I'm going to read it, sorry, for the sake of time. It says, but none of these things, this is Paul, right? He says, but none of these things move me, nor do I count my life dear to myself, so that I may finish my race with joy and the ministry which I receive from the Lord Jesus.To testify of the gospel of the grace of God.
はい、使徒の働き20章24節です。けれども私が自分の走るべき行程を走り尽くし、主から受けた神の恵みの福音を明かしする任務を果たし終えることができるなら、私の命は少しも惜しいとは思いません。
The trials and the difficulties in my life, they're not going to distract me from what God has me to do, which is to finish the race.
試練や苦難、そういったものは自分のそのレースの中にあったとしても、その神様のいる場所へと走るためであれば少しも苦しくないということなんです。
Philippians chapter 3 verse 12.
ピリピの chapter 12.
Paul, yeah, 3 verse 12.
3章12節
It says, now that I, not that I have already attained or am already perfected, but I press on that I may lay hold of that which, for which Christ Jesus has also laid hold of me.
3章12節です。私はすでに得たものでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにと、キリストイエスが私を捉えてくださったのです。
God wants us to persevere. He wants us to keep on moving.
神様は私たちに走り続けてほしいと願っております。
And I think that in this text that we're looking at this morning, this afternoon, there are five things that he's called us to continue steadfastly and to persevere in.
この走り続けていくということについて、5つのことが書かれています。
And the first one is, it says, they continue steadfastly in what?
まず一つ目ですが、固く彼らが守っていたのは何でしょうか？
The apostles' teaching, right? The apostles' doctrine or the apostles' teaching.
人たちの教えですね。
That's where to begin.
ここから始まるんです。
We need to be committed to learning the word of God.
まずその主の言葉、御言葉をまず学び始めるところから始まります。
Doctrine teaching is a foundation.
その教え、これが土台になっていきます。
And that's why the pastors of the churches that you go to are committed to teaching you the word of God.
ですからこのそれぞれの教会にいる牧者たちはこのようにして御言葉を教えていくんです。
If we desire to grow in our relationship with Christ, if we desire to grow as a healthy church, we need to be committed to His Word.
その教会として、そしてまた一キリスト者として、大きく成長していきたいのであれば、この御言葉に、固くとどまる必要があります。
Second Timothy chapter 2.
第二テモテの2章。
Familiar verses probably for most of you, but Second Timothy chapter 2 verse 15.
第二テモテの2章15節
2の15。Be diligent to present yourself approved to God, a worker who does not need to be ashamed, rightly dividing the word of truth.
第二テモテ2章15節。あなたは熟練した者、すなわち真理の御言葉をまっすぐに解き明かす、恥じることのない働き人として、自分を神に捧げるよう努め励みなさい。
Chapter 4 of 2 Timothy as well.
同じ書の4章。
Verses 1 and 2 say, I charge you therefore before God and the Lord Jesus Christ, who will judge the living and the dead at his appearing and his kingdom. Preach the word, be ready in season and out of season, convince, rebuke, exhort with all long suffering and teaching.
神の御前で、また生きている人と死んだ人とを裁かれるキリストイエスの御前で、その現れとその御国を思って私は厳かに命じます。御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。寛容を尽くし、絶えず教えながら、責め、戒め、また進めなさい。
We can't teach what we don't know, right?
自分たちが知りもしないことを教えることはできないですね。
I think this is a pattern. Paul is exhorting Timothy at his church to preach, confidently preach the word of God.
ここでパウロはテモテに対して自信を持ってその教えを教えなさいというふうに、励ましているんです。
But why do we do that? Why do we preach to you?
でもなぜそうして教えるんでしょう?
Why do we teach?
なぜ私たちは教えていくんですか?
So that you might be built up.
そうすることでお互いに立て上げていくから。
So that you might be strengthened in His Word.
その主の御言葉にあって力強められていく。
And realizing that you are being strengthened by the teaching and by His Word, it might exhort you to do the same to those who may not be being exhorted by the Word, right? To preach to others, to teach others.
御言葉によって教えられて、そして力強く立て上げられた人というのは、その言葉を持ってまた他の人に対して同じ言葉で励まし強め、他の人をまた立て上げていくために用いられていきます。
One of the reasons we're here as Christians on this planet is to get to know the word of God, to get to know it better.
この世にまだ私たちがいて、このように御言葉を学ぶということは、そのようにしながら私たちはこの世においてさらに神様を知っていくチャンスというふうになってきます。
I encourage you to memorize it.
ぜひ皆さんに覚えて、いってほしいと思います。
At the Church of Fuji, we started an elementary school last year. This is our second year now.
はい、カルバリチャペル府中では去年から小学部小学校を始めまして、今年で2年目になります。
And, during Bible time, you know, every week the kids get a memory verse.
そして聖書を学ぶ時間になると毎週暗唱聖句があるんですね。
And, you know, they're all, you know, on Friday when they're supposed to have it memorized, they're looking at it, you know, trying to remember it.
で金曜日になるとその日が発表する日なので、その日になってこうドタバタとこう覚え始める子もいるんです。
And I've seen on occasion the teacher come and take the Bibles from them.Like, take it out of their hands.
ですがその先生たちがですね、その子供たちの手からこう聖書を一回取り上げるんです。
And then they say, and okay, tell me the verse.
そして先生が、はい、じゃあ聖書箇所言ってごらんなさいと言います。
I don't know it. I don't know it if I don't have my Bible. How am I going to tell it to you?
まだ分かりません。分かんないのにどうやって言ったらいいんですかというわけです、ね。
But there may be a day in which our Bibles will be taken from us.
ですが、私たちのこの手から、いつその聖書が奪えるかもわからないです。
And all that will remain is the word that's in us.
私たちはこの紙にではなくて心にその御言葉を留めておく必要があります。
It's important for us to know the word of God.
その主の御言葉を知っているということは非常に大切です。
The second thing there that we ought to be continuing steadfastly in is in fellowship, right?
そして先ほどの42節戻りまして、その教えを固く守りの次に書いているのは交わりをしと。
Right, he says, continue steadfastly in the apostle doctrine and fellowship and in the breaking of bread. I'm going to group those two together for this.
はい、その使徒たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、この交わりとパンを裂きというのを一つのグループにまとめたいと思うんですね。
We're here. We're on this planet as Christians. We're here for one another.
この地上に私たちがとどまっているのはお互いのためです。
When we became believers, when we put our faith in Christ, we became connected to Jesus, right? He's a part of us.
私たちがイエス・キリストのうちに歩んだ時、その信仰に入った時、私たちはもうすでにイエス・キリストの一部なんです。
But we didn't only become connected with Jesus, we became automatically connected with one another as well.
でも私たちはそのイエス・キリストにだけ、それだけの一部になっているのではなくて、そのイエス・キリストと、一部になった瞬間、その他の姉妹兄弟とも一緒になった、一部になったというふうに言
います。 So the reality of being out of fellowship in the purest sense of the word, it's an impossibility. If we're connected to Christ, we're automatically connected.
その交わりに関わっていないということは、実は私たちには不可能であって、もしそのキリスト者であるのだとしたら、この交わりであることが必要不可欠になるんです。
God's a, he's a relational God, right?
神様は非常に私たちに関係というものを築こうとする神様です。
It's not a religion. Christianity is not a religion. It's a relationship.
よく言いますね。
It's like a catchphrase for us, right?
キリスト教というのは宗教ではなく関係性である
というふうに言う人がいます。 It's a relationship with a relational God. He's created us to be relational people with one another as well.
確かにその通りであって、私たちは、関係性、その神様との関係性と同時に人々互いのその関係性を重要視していくべきなんです。
Hebrews 10:25。
ヘブルの手紙10章25節です。
Hebrews の10:25。Fingers are too fat. I can't turn the page. It says, not forsaking. Let us consider, I'll read verse 24. Let us consider one another in order to stir up love and good works, not forsaking the assembling of ourselves together as it is the manner of some, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching.
ヘブルの10章25節。ある人々のように一緒に集まることをやめたりしないで、かえって励まし合い、かの日が近づいているのを見て、ますますそうしようではありませんか。
First century church saw the day approaching. Jesus returning soon.
教会というものができて、まず1世紀目の最初の教会であるにもかかわらず、かの日が近づいているというふうに
言っていますね。Saw it important to say we need to encourage each other to stay in fellowship with one another because Jesus is coming back soon.
イエス様がもうすぐ帰ってくるから、来られるから、一緒に集まることをやめないで一緒に励まし合おうと言ってます。
I say amen. Jesus is coming back soon.
アーメンですよね。イエス様はすぐに戻られます。
And all the more important it is to remain in fellowship with one another, to encourage each other to stay in fellowship because the day is approaching.
その日が近づいているからこそ、私たちがこの交わりにとどまって、そしてお互いを励まし合うことが非常に大切なんです。
And I connected it with the breaking of bread. Of course, this is attributed to communion.
はい、このパンを裂きというところなんですが、これは小さなところで見れば聖餐式というふうにも捉えられると思います。
But I think it also is speaking of eating together, right? Because it says later that they go house to house breaking bread with one another and with joy in their hearts, right?
このパンを裂きというのはただその生産式だけではなくて、一緒に食事を共にするということも意味すると思うんですね。その後も人たちは各家庭に行ってパンを裂き、つまり一緒に食事をした喜びを持って食事をしていたからです。
I challenge you to go through the Gospels and do a study on how many times Jesus is ministering to people by having a meal with them.
ぜひ皆さん、皆さんに挑戦していただきたいんですが、この福音書を読む中でイエス様が どれだけの数の家庭や、人のところに行って食事をしていたか、ちょっと数えてみてください。
I'm always thinking of any excuse for a barbecue. It's fun to eat with people. It's fun to eat.
バーベキューして集まるのもいいということですよね。
But he's called us as believers, and I think that's one of the ways in which we fellowship with one another is to eat together to share a meal.
でもそのようにして共に食事をすることで交わるというのは非常に聖書的であって、イエス様がそのようにされていたことなんです。
The third thing I think he says here in Acts 2:42 that we ought to continue steadfastly in is in prayer.
そして最後に祈りをしていたと42節にあります。
And boy, isn't this the hardest one?
これが一番難しいことなんじゃないでしょうか。
Isn't it funny how I can be wide awake?You know, I'm really ganky, doing fine, having a great day.
すごい元気で、もう生き生きして、すごいいい日を過ごした。
And I sit down and just for a moment, I'm going to spend a little bit of time in prayer.
そしてちょっと腰を下ろして、じゃあ祈るという時になると。
And I'm like, whew, I'm drifting
off. いきなり眠気が襲ってくるんですね。
So what happened?
なんで？
It's a spiritual exercise, and so it's a spiritual challenge for us to pray.
でもこれは私たちにとってのその霊的な挑戦なんですね。こうして祈るということも挑戦なんです。
But God's called us to challenge, to step up to the challenge.
でもそのイエス様はですね、私たちをその挑戦に果敢に挑んでってほしいと願っております。
And a growing church is a praying church.
この成長していく教会は祈っていく教会です。
And a growing Christian is a praying Christian.
成長しているクリスチャンはこの祈るクリスチャンなんです。
We know this verse, but First Thessalonians chapter 5. 第一テサロニケ五章。
第一テサロニケの五章。
I'll read from verse 16. It says, "Rejoice always, pray without ceasing, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you." It's God's will that you pray without ceasing.
Sorry, one more time. 第一テサロニケ。
Yes.
No.5章16
6から18。
6から、はい。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって、神があなた方に望んでおられることです。
We're praying, we're recognizing our need for God, right?
私たちがそのイエス様、神様を必要としていることに気づいてほしいと。
You know, often I meet with Santo and other guys every week, every Tuesday.
毎週火曜日にサントさんたちやまた他の人たちとよく会うんですが。
And one of Santo's catch talks, catch phrases, is he'll talk about how the God of Japan is, I'm quoting him, but he'll say the God of Japan is the God of that things go smoothly.
サントさんがよくおっしゃることがですね、その日本の神観というのはですね、そのいかに私たちがこう楽に生きられるかという神であるというふうにおっしゃっています
。 I'm getting to know him, the more I'm realizing what he's talking about, and I understand.
最初はその意味が分からなかったんですが、こう話し込んでいくうちに、だんだんと理解できるようになりました。
But everything that someone is living for, it's not just Japan probably, but everything that people are living for is that their life is smooth, right?So if I put away enough money, then later on this will be smooth. If I do this, then this will, you know.
おそらく日本だけじゃないかもしれませんけれども、まずひとまずその日本の中で見ても思うのは、その何か宗教とか言うと、何かこの今通っている支援が少しでもスムーズになるためにこうお金をたくさん寄付しようだとか、あるいは何かこういうふうにお参りに行こうだとか、そういうふうな行為に走ることがあります。
And I find myself doing the same thing.
ですが、それと同様なことを自分もしてしまう。というふうに気づきます。
If only I had just two more teachers, then everything would be easy.
あともう2人先生が来てくれればもう楽になるのになとか。
If only I had this, or if only I didn't have this, you know.
これがあったらこれがなければいないな。
But what you find is that as we're pursuing that, God at the very same time is taking those things.Out of our lives, in order for us to do what? To pray, to become reliant upon Him. The smooth life leads us to be self-confident.
もしもすべてが順調に進んでいったら、自分に自信を持ってしまいましょう。
The rough life brings us to our knees.
より大変な人生ほど私たちの その必要を神様に求めていくことになります。
Philippians 4 verse 6, Paul says, Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known to God. And the peace of God which surpasses all understanding will guard your hearts and minds through Christ Jesus. Philippians 4.
はい、ピリピの4章6節7節です。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。
Prayer is important.
祈りは非常に重要です。
In our growth, in our spiritual growth.
その霊的な成長において重要です。
The fourth thing I think he mentions here in how we ought to be continue steadfastly and is ministering to one another.
この固く守っていくということについて、一つ言っておきたいのがですね、そのお互いに働き合うということです。
It's of course connected to fellowship, but we read about this, and that's the half of the room that's here that's from America. We cringe because we see communism here, right? Church communism is the word that comes up. But we see in as we read what we just read there in Acts chapter 2, it says they had all things in common, and they just gave their stuff to a big pot, and they just met the needs of one another, right?
この箇所を読んでいきますと、その資産持ち物を売ってはお互いに分配しているということなので、何か共産主義みたいなところがこう感じられるかもしれません。
But it's beautiful because what's happening is you see the love of people for one another, that love that God has given them, that Santo talked about, that agape that they receive, and it's now being poured out on one another as they see a need and they just meet the need.
でもそれは共産主義とは全く違って、非常に美しいその神様の愛を示すことになるんです。そのアガペという、条件の ない愛というもの、神様から受けた愛というものを自分たちもその行動によって他の人に示していく、それが見られる美しい絵になるんです。
And we see it all the time in our churches. Our church at Fuchu, we have such generous people in many different ways.
そして府中の教会においてもそのようにして、お互いに絶えず与え続けていく非常に素晴らしい人々を見ます。
And you can just see the love of God being poured into them and then out of their hearts.
そのような人々を見るとき、神様の愛が彼らに注がれて、それが他の人々に行き渡っているのが感じます。
God's love is so evident in those times when the church is meeting the needs of the church.
その神様の愛というのが実際に教会の中で必要をお互いに満たし合っていくのを見るとき、実際に真実なもので本当のものである、本物であることがわかります。
There are some that look at this portion of scripture and say that they messed up. You know, there's some that will say the whole idea of throwing all their money in a pot made the church poor. There's some that think that this whole idea where they put all their money in a pot and they were just helping each other's needs, it made the church later in Jerusalem poor.
教会にその集められたお金というのをその必要な人々に分け与えていくということで、教会が飛んでいくよりもどんどん貧しくなっていくというふうに言っている人々もいます。
And it did. I mean, maybe it did. I don't know. But the church in Jerusalem was poor later for sure.
おそらくそういうふうにしていくと、後々その教会、そのエルサレムの教会は貧しくなっていたでしょう。
But what happened with that poor church?
でもそのような貧しい教会、何が起きているんですか?
It was an opportunity now for the Gentile church, the church that had to go and to provide, just like that church in Jerusalem did. They had a chance to provide for their brothers in Jerusalem and meet the needs and show the love of Christ to them. I think it's beautiful. The church outside, the non-Jewish church, the Gentile church.
そうすると何が起きるかというと、そのエルサレムにあったそのユダヤ人たちの教会ではない、異邦人たちの教会がその互いに助けるために、出動してくるんですね。
This is kind of a harsh verse, but James chapter 2.
ヤコブの2章、お開きください。
James chapter 2, verses 14 through 17.James says this, 2:14 から17.
はい、だそうです。
He says, what does it profit, my brethren, if someone says he has faith but does not have works, can faith save him? If a brother or sister is naked and destitute of daily food, and one of you says to them, depart in peace, be warmed and filled, but you do not give them the things which are needed for the body, what does it profit? Thus also faith by itself, if it does not have works, is dead.
はい、ヤコブの2章14から17節までです。私の兄弟たち、誰かが自分には信仰があると言っても、その人に行いがないなら何の役に立ちましょう。そのような信仰がその人を救うことができるのでしょうか。もし兄弟また姉妹の誰かが着るものがなく、また毎日の食べ物にもこと書いているような時に、あなた方のうち誰かがその人たちに、安心していきなさい、暖かになり十分に食べなさいと言っても、もし体に必要なものを与えないなら何の役に立つでしょう。それと同じように信仰も、もし行いがなかったならそれだけでは死んだものです。
As the church meets the needs of the church, we're actually acting out our faith, right?
教会の中で、教会同士で必要を満たしていくためには、その実際に行動に起こしていく必要があるんです。
It shows what we believe.
私たちが信じているものを実際に行動にして示すんです。
And the fifth point I want to look at this afternoon, in Acts chapter 2 there, it says that they continued, and as you go on, it said they had, I like their condition of their heart, it says simplicity of heart.
そして次に皆さんにシェアしたいところはですね、その喜びと真心を持ってという46節に、その
it says there in 42, I'll read it again. So continuing daily with one accord in the temple and breaking bread from house to house, they ate their food with gladness.And simplicity of heart.
46節。そして、使徒の働きに戻ります。46節。そして毎日心を一つにして宮に集まり、家でパンを割き、喜びと真心を持って食事を共にし。
That word just kind of struck me when I was reading it over this week.
ここを読んでいた時、まさにこの言葉が心に刺さりました。
Because I think of the opposite of that when I read that. What complexity of heart, you know?
こういうことをするとき、この逆な、ことを考えてしまうんですね。真心というよりももっと複雑な心を考えてしまう。
Now the Japanese and the English is a little different. Some of your versions might say sincerity of heart.
はい。もしかしたら、その真心というだけではなくてですね、その心の純真さとかそういうふうに書いてあるかもしれません。
The Greek word, the meaning for that word, it's really interesting because the first illustration that came to my mind, and then afterwards I looked up the word, what it means. It means Without rocks, it means smooth.
その元の言語のギリシャ語の意味を持って調べてみますと、この真心という言葉の意味なんですが、これはその岩などがない、そのまっさらな平らなというような状態。
So immediately when we think of heart and we think of rocks, I'm reminded of the thorns particularly, right? In Luke chapter 8, I think it is, in which he's talking about the parable of the four soils.
種をまく人の例えというのをこう思うかもしれませんが、こう種がまかれる、まあその地面ですね、それで岩の地面だとか、あるいはその茨のある場所とか、そういうふうに
書かれています。 that third soil is that thorny soil in which the seed grows, but it's choked out, right? It's choked out by the thorns, which represent the struggles and the cares of this world.
その茨のところ、茨のある地に落ちてしまった種というのは、芽を出すかもしれないが、それ以上育つことがないというのも、この世の心遣いだとか、そういったものに芽をとらわれてしまって、伸びていかないというふうにありました。
And that is the opposite of simplicity of heart, right? That is complexity of heart, right?
まさにこれがその単純ではない、その複雑化してしまった心を表すと思います。
But this picture of the early church, and they just lived life for the day that God had given them.
ですが、このここでのその教会の人々というのは、日々神様が与えられた一日として生きて、本当にシンプルに生きてたんです。
If we think about all the things that are going on in our lives and all the potential dangers that are before us tomorrow or next week,It's pretty daunting to think about those things.
あるいはもしその日だけではなくて、明日何が起きるだろうか、また、来週はどうなる、来月はどうなるとか、そういったことを、いちいち心配していたとしたら、まさに単純ではなくて、どんどん複雑な生き方をしていくと。
That's why Jesus tells us things like, look at the sparrows. They don't even think about what they're going to do, and I feed them.
空飛ぶ鳥を見てみなさいというふうに、イエス様がおっしゃったように、彼らは、働くこともしないが、空を飛んで、神様によって、育てられているじゃないかと。
How much more your Lord loves you, your Father loves you, right? He's going to take care of you.
鳥でさえそうなのであれば、あなたはあなたのことをどれだけ神様は愛して、そして世話をしてくださるだろうかというふうにおっしゃったんです。
It's as simple as that, right?
非常にシンプルですね。
And then it ends off with the last verse there, and the Lord added to the church daily those who were being saved.
そして最後の47節です。神を賛美し、すべての民に好意を持たれた。主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださった。
He gives us the formula, if you will, of how we ought to live a Christian life, how we ought to live as a church in order to grow and to grow spiritually, right?
神様はこのようにして私たちが霊的に成長していくため その公式をここで教えてくれました。そして最後にどうなるかというと、その主が毎日救われる人々を仲間に与えてくださ加えてくださった。
This is kind of relieving. We look at this and we say, the Lord adds to the church.
これを見るとほっとしますよね。自分が加えていくのではなくて、神様が加えてくださるんです。
Expanding the kingdom of God is our hope, right?
その主の国が御国が広がるというのは私たちの希望ですよね。
The reality is it's God's job. God's the one that expands it.
そのようにして広げていくのは神様がなさることなんです。
We just faithfully do what He tells us to do and trust that He'll save who He desires to save.
私たちはただ、その神様の、御言葉に忠実に従い、そして神様が救おうとする人々に対して働き続けていくだけなんです。
Yesterday at church.
昨日教会で、
Pastor Tim from Calvary Nago shared a message at our church.
カルバレチャペル名古屋から、ティム牧師がメッセージをしてくれました。
And it was really good.
非常に良かったんですね。
Can't remember what it was about. I'm just kidding. But he shared, and then it was Communion Sunday. So after he finished, I went up and I shared a little bit.
そして、昨日はその聖餐式のある週だったので、そのティーン牧師のメッセージの後に、リッチが少しその聖餐式の前に、話をしました。
And, you know, I knew there were non-believers in the room.
その部屋の中にはまだ信仰を持ってない人もいると、分かっていました。
So I just said, oh, you know, I want to give you a chance if you'd like to, you know, confess your sins before the Lord. If you'd like to receive the Lord as your personal Savior today, you know, raise your hand where you're at.
そしてその時に、リッチがですね、その人の、まあ、いる前で、もし今この自分の罪を、罪に気づき、それを、清めてくださるイエス・キリストを、信じたい、今この場でその信仰に入りたいという方、手を挙げてくださいと言いました。
And this is just, I'm just speaking on behalf of myself, but at my church, I do that all the time. I do that almost every week.
そういうふうに言うのも実は毎週のようにやっています。
で
そういうふうにして聞くときにですね、今日は誰かが手を挙げるというふうに信じてやっています。
Because I believe that the Lord wants to add to the church.
なぜなら神様はその人を教会に加えたいと望んでおられるだろうからです。
And so anyway, I did, and nobody raised their hand.
そして行ったんですが、その日は誰も手を挙げませんでした。
And we took communion.
そして聖餐式を共にして、
you know, we went about our day after that, you know, eating lunch and doing the things that we do after church.
そしてその後、いつも通り、まあ、ランチを買いに行ったりだとか、普通のように過ごしていました。
And, I'm outside playing frisbee with the kids, dodgeball. Actually, not frisbee, dodgeball. There's a difference.
はい、
You can ask Tim later.
ドッジビーという遊びをしてたんですが、詳しくはティムさんに後で聞いてください。まあ、その遊びをして子供たちと楽しんでました。
But one of the gals, she's a junior high, just entered, Chuichi, just entered junior high school.
ちょうど中1になった子がいたんです。
And she was there, she was in the service. We don't have a teen church on Sunday, so they sit in the adult service.
私たちにはまだその青年向け、中高生向けの礼拝というのがないので、大人たちと一緒に礼拝に参加しているんです。
And she didn't take communion.
そして彼女は聖餐式でそのパンとブドウジュース取りませんでした。
And later on afterwards, she was just kind of asking, you know, what is it? You know, she's kind of nervous. What is that?
で、その子がその後になってそのリッチのところに、それって一体何なのというふうに聞きに来ました。
And it just led into a conversation. But anyway, she prayed to receive the Lord yesterday.
でそしてその日、昨日ですね、その彼女がいろいろ話をしながら、彼女救いを、救えました。
And then we go home, you know, later on we played frisbee till dark actually, then we go home and we're eating dinner.
その後、まあ、遅くも暗くなるまでそのフリスビー、ドッジビーをして遊んでたんですけれども。
Thank you for correcting
me.
Frisbee hurts, dodgeball soft. That's the difference.
フリスビーは当たると痛いんですが、ドッジビーは柔らかいので安全なんです。まあ、とにかく何だっけ、いや、夕食を食べに行ったんですね。
and I get a text from Lewis.
そしてルイスからちょっとメールをもらいました。
And he texts me and he says, "Oh, my mom-in-law prayed to receive the Lord."
そして言ったのが、その義理のお母さんが、そのイエス様を信じるという祈りをしたとメールして
た。 I was listening to the message, she said, and she's been to our church quite a few times, and I just felt in my heart, like, I don't know why, but I felt in my heart like I wanted to raise my hand, you know? She said that mom said that was her testament.
その聖餐式の時には手を挙げなかったんですが、その時その
I'm not taking a mail right now. I'm going to read his what he said.
今ちょっとそのメールをちょっとチェックしてるんですが。
してないの。
それでその連絡が来た時にですね、その、まあ、義理のお母さんが、今その死を受け入れたいというふうな心があったということでした。
You know, she said, I'm quoting Lewis here. She said, "I want to go where Jesus is."
イエス様のいるところに行きたいというふうに彼女はおっしゃったそうです。
And her husband died many years ago. Sorry if you didn't want me to share this, Kumiko, but her husband, Kumiko's father, died, you know, many years ago, and she had always said, "I want to go where Oto-san is." That's why she wouldn't receive the gospel.
Kumiko さん、そのルイスの奥さんの Kumiko さんがですね、その何年か前、何年も前、
The mom would always say, "I want to go where my husband is." That's why she refused the gospel.
その何年か前にその久美子さん のお父さん、つまりその義理のお母さんの旦那様が亡くなられた時には、それから最近まではその旦那さんのいるところに行きたいからということで、その福音を受け入れることはしてませんでした。
But the Lord spoke to her through the message and even through the altar call, and she said, "I want to go where Jesus is," and she received the Lord yesterday.
そして昨日ですね、その昨日の日に、まさに神様ご自身が直接彼女に語られて、彼女がイエス様のいるところに行きたいというふうに、心が変えられていったんでした。
You know, and here I am preparing, you know, I'm reading this, and I'm like, wow, this is so applicable, you know, the Lord adds to the church daily who he saves.
そして、まさに今読んでいるこの使徒の働きの箇所が、適用された現実と、なった箇所だというふうに思いました。主が、人々を仲間に加えていくというところです。
So we continue on as Christians and as churches, we continue on seeking to do what God has us to do, right?
ですからクリスチャンとして私たちはその神様が持つの計画持たれ、神様の用意されているその計画のためにただ私たちは前に進み続けるんです。
We continue on growing in our relationship with him.
その、神様との関係性においてますます成長し続けていくんです。
I want to encourage you as we end off just to continue steadfastly in the word.
その御言葉に固く立っていてほしいと思います。
It's the word that changes hearts.
その御言葉と私たちの心を変えていきます。
Continue steadfastly in fellowship, right, and getting together with other believers.
その教えを固く守り、そして交わりを共にしていってほしいと思います。
Continue steadfastly in prayer.
そして、共に祈っていてほしいと思います。
Continue steadfastly in ministering to one another, body ministry.
互いにその体であるお互いに働きかけていてほしいと思います。
And continue steadfastly in really just living a simple life, a life led by the Lord.
そしてひたすらその主に導かれるままにそのシンプルに生きていてほしいと思います。
And the Lord will add, the Lord will 広がる the Lord will expand His church.
そして主が主ご自身がその教会を御国を広げていきます。お祈りします。
Heavenly Father, Lord, we do thank you for your church, Lord.
天の神様、あなたのその教会を感謝します。
What a blessing it is to be a member of your body, Lord.
あなたのその体の一部となれることがどれだけの祝福でしょうか。
I thank you for all the people in my local church in Calvary Chapel Futuro, just what a wonderful group of people they are.
主よ、そのカルバリチャペル府中にそして集まれる、ここに集まる人々にと、あなたが与えられた素晴らしい人々を感謝します。
I thank you for all that are here this afternoon that represent the church, not my church, but your church, the church.
私のその教会だけではなくて、あなたの持つその教会、この今ここに集まる全てのその教会を感謝します。
I pray, Lord, for each individual here and each church represented here that we would grow in our relationship with you.
今ここにいる人々が一人一人があなたとの一対一の関係を深めていくことができますように。
And I pray, Lord, that we would grow with anxious expectation that you will add to your church.
そしてただあなたが教会に人々を加えていくということを望んで、そして期待していくことができますように。
I pray that we would continue steadfastly in the things that you've called us to do.
そしてあなたが私たちにしてほしいと望まれていることをあなたの御心に固く立つことができますように。
Until you take us home.
そしてその御言葉をあなたが私たちと共に留めて私たちを家に帰してください。
In Jesus' name I pray.
イエス様の皆によってお祈りします。
Amen.
Amen.
Thank you.